ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は先週の箇所の続きです。ヨハネの福音書2章1節から11節ヨハネの福音書2章1節から11節です。新改訳聖書3版でお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼はカナ婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アーメン。今お読みしました記事は、11節に書かれてある通り、主イエスがガリラヤのカナという町で表された最初の印、つまり奇跡です。その奇跡はある婚礼の祝宴の中で起こりました。その婚礼が誰のものであったかは不明ですが、一節二節によれば、そこにはイエスの母マリアがおり、イエスも婚礼に招かれていることから、イエスの親戚の誰かが結婚し、その祝宴を催していたのかもしれません。宴も竹縄、最高潮に盛り上がっているときにその問題は起きました。なんと人々に振る舞うべきブドウ酒が底をついてしまったのです。それは祝宴を主催した側にとってもう絶体絶命の大ピンチです。そのことを知らされた母マリアは早速イエスに助けを求めました。3節ブドウ酒がありません。すると主イエスは母に向かってこう言ったのです。4節あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。ずいぶん冷たい言葉のように思えます。女の方と、まるで赤の他人のように母に向かってシエスはあなたと私に何の関係があるのかと言ったのです。 かしそのように言われてマリアは落ち込んだり逆に怒ったりはしませんでした。手伝いの者たちに対して5節、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと依頼したのです。あの方とマリアは言いましたが、それは彼女がイエスはただの人ではないと理解していたことを示しています。マリアは子供を身ごもった時に御使いからこう告げられていました。ルカの福音書1章32節、その子は優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。実際少年イエスを連れてエルサレムに行った時、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って大人顔負けの知恵を持って論じているのを聞き、マリアは驚いたのです。母はこれらのことを皆心に留めておいたとルカは記しています。あなたは私と何の関係があるのでしょう。主イエスはその時、あなたは私を誰とするのですか、あなたの息子ですか、それとも意図高き神の子メシアですかとマリアに尋ねられたのです。またシュエスは私の時はまだ来ていませんとも言われました。それは自分がそのメシアであることを人々の前で公にする時、それはまだ来ていない。しかし私の御心にかなうものだけには私の栄光を表すのだという意味であったのです。だからこそマリアはそのことを理解し、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと手伝いの者たちに頼んだのです。そのマリアの言葉にご自分に対する信仰を見られた主イエスはその手伝いの者たちに言いました。7節、水がめに水を満たしなさい。彼らが言われた通りにしてその淵までいっぱいにすると、さらに8節、その水を汲んで宴会の世話役のところに持っていくよう命じました。そしてその世話役がグラスに口をつけた瞬間、彼の顔から笑みがこぼれました。なぜなら彼が口にしたのはその祝宴の中で初めて味わう、もう最高の最も上質なブドウ酒だったからです。そして彼は主催者である花婿に対し、あなたは良い、こんな良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたと最大限の賛辞を送ったのです。さてこの記事から私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。私たちもまた人生においてさまざまな 必要を覚えるものです。また困った事態に突然遭遇するものです。そしてその時当然ながら主に祈るのです。主よ、これがありません、あれも足りません、主を何とかしてください。するとマリアと同じように私たちも主からこう尋ねられるのです。あなたは私と何の関係があるのでしょう。あなたは私を誰とするのですか。そのように困った時だけ助けを求める、そんな存在ですか。それともあなたの持っている主導権をすべて明け渡し、すべてを委ねようとする存在ですか。そしてその時私たちはこう答えるべきなのです。主よ、あなたは救い主キリストです。あなたは私の人生を支配し導き最善をなしてくださいます。主よ、私はただあなたに期待します。ただあなただけを待ち望みます。どうか私の歩みの上にあなたの栄光を、あなたの御力を、御業を表してください。この記事からもう一つ教えられること、それは土壇場まで主に信頼し続けよということです。最初の印として主がなされた奇跡、それは水がブドウ酒に変わるということでした。ではそれはいつ起こったのでしょうか。手伝いの者たちが水がめの縁まで水をいっぱいに満たしたその時でしょうか。それともその水がめから水をグラスに移したその時でしょうか。それともそのグラスを世話役のところに持っていくその途中でしょうか。それともその世話役がグラスに口をつけて飲むその瞬間でしょうか。そのことは聖書に書かれていません。私たちはそれを想像するしかないのです。水がめに水をいっぱいに満たす、そこから水を汲んでグラスに移す、そしてそれを宴会の世話役のところに持っていく、それらはすべて主イエスが命じられたことであり、その言葉に従うということは紛れもなく信仰による行為です。あの信仰の父アブラハムは、あなたの息子イサクを私に捧げなさいと主から命じられた時、その言葉に従い、二人でモリアの山に登り、イサクを縛り祭壇の上に置き、刀を取ってほふろうとした、まさにその時、そのような土壇場において、あなたの手をその子に下してはならない、今私は あなたが神を恐れることがよく分かったという神の声を御使いを通して聞いたのです。今回そのことを考える中で、このカナの婚礼においても水がブドウ酒に変わったのは、世話役がグラスに口をつけて飲もうとしたまさにその瞬間、土壇場であったに違いないと思わされたのです。主が私たちに与えられる信仰のチャレンジ、それは最後の最後、もう土壇場まで私たちをハラハラとさせるものです。それは決して早々と私たちを安心させるものではないのです。私たちはそうあることを願います。その方が心に平安があり、そんなハラハラしてそれが続くことは本当につらいと思うからです。でも主がなさるのはそうではない。主は最後までハラハラさせ、そうすることによって私たちが本気で主に信頼するものかどうか、その信仰が本物であるかどうかを試しておられるのです。その時私たちは自分のこの感情やこの世の常識やまたそれまでの経験から判断して、ああもうダメだ早々と諦めてしまってはならないのです。本当に大丈夫なんだろうかと主を疑ってはならないのです。イエス様、あなたは私の主、私の救い主です。あなたのお言葉は真実です。あなたの言われることにすべて従います。最後の最後、土壇場まであなたに信頼し続けます。そのように告白する者こそ主がなされる印と不思議、奇跡を見ることができるのです。主がカナでなされた奇跡、それは最初の印であって、そのような主の素晴らしい御業は今もなお主を信じる者、主に信頼する者たちの歩みの上に豊かに表されていくのです。土壇場まで主に信頼し続ける、そのようなものでありたいと。主を信じるなら、私たちは神の栄光を見ることができます。主、あなたは御言葉を持って、そのことをこの朝も改めて教えてくださり感謝します。私たちのこの感情がどのように感じていても、この世の常識がどうであっても、これまでの経験がどのようであっても、主よ、あなたがなそうとしておられるその御業を信じて、あなたを待ち望んで、私たちが心揺るがされることなく信頼し続けることができますように、あなたに期待し続けることができますように、弱い私たちをどうか憐れみ、顧み、主よ、その信仰もあなたが増し加えてくださって、 あなたのその真実なお言葉に従うものとさせてください。あなたは一人一人のその歩みに素晴らしい御業を、私たちの思いもよらない印と不思議な技を今も成してくださるお方であることを心から感謝いたします。先ほども賛美しました、私たちの希望、力は、望みはイエス様ただあなたにあります。そのことをしっかりと覚えつつ、今週も歩むことができるよう主をお導きください。感謝してイエスキリストのお名前によって